はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回は昨年の12月18日にリリースされたポール・マッカートニーのニューアルバムマッカートニー3を特集したいと思います。それでは40分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は杉本秀也司法書士事務所ジロロネットの提供でお送りします。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのジロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回はですね、昨年12月18日にリリースされた今話題のポール・マッカートニーのニューアルバム、はい、マッカートニー3を、特集したいと思います。
はい、
このアルバムすごいですよ、うん、作詞作曲演奏プロデュースすべてポールが一人で担当しておりまして、
すごい。
1970年のマッカートニー、1980年のマッカートニー2の続編となります。
はいはい、
メイドインロックダウンと、ね、銘打たれておりまして、うん、新型コロナウイルスのパンデミックに伴う、ロックダウンの時期にイギリスにあるポールの自宅で作り上げられたという作品でございます。それでね、なんとこのアルバム、
はい、
1989年のですね、はい、フラワーズ・イン・ザ・ダート以来、うん、31年ぶりに、うん、全英1位のアルバムとなったと。
ああ、そうなんですね。
すごいですよね。もう本当愛されてるんでしょうね。
ですね。
まあ、この後聞いていただいたら分かるんですけれども、
はい、
そのなんていうんでしょう、そのフラワーズ・イン・ザ・ダートとかと比べたらですね、はい、そんなパワフルな、うん、魅力のね、うん、溢れる作品とまではちょっと容易わん部分もあるんですよ。うん、ただまあマッカートニーらしい、うん、あれなんですけどもね、
はい、
それを求めてるということですね、イギリス
人皆さんがね、
うん、もうだから本当に国民的ミュージシャンなんでしょうね。
はい、ことが分かりますね。
まあ、ちなみに日本でも5位というね、日本でもよく分かりませんが人気ありますけれども ね、
そ, うですね、
まあ、そんなマッカートニー3でございますが、
はい、
一発目お聞きいただきましたのはロングテイルとウィンターバードでございました。うん、アルバムのオープニングトラックでして、
はい、
繰り返されるアコースティックギターのリフにね、うん、次々と実験的なサウンドが重なっていく、うん、なかなかアバンギャルドな作品でして、
はい、
ポールの変名プロジェクトのファイヤーマンの世界にね通じるものがあるのかなと、うん、まあ、こういうのが一発目に来るあたりがね、うん、これはマッカートニーシリーズなんだなということを教えられるような感じですよね。うん、
はい、
では2曲目いってみましょう。
はい、
アルバム2曲目でございます。はい、ポール・マッカートニーで Find My Way。 はい、ポール・マッカートニーで Find My Way をお聞きいただきました。
はい、
どこかこうなんつうんでしょう、メモリー・オルモスト・フルの世界観に通じるような部分があるのかなというね、まあ、アルバム中最もポップなナンバーですね、これがね。歌詞の方はですね、やはりこうコロナ禍を、ね、反映したものとなってるんですけれども、うん、
はい、
明るさを忘れない部分がね、うん、このそのねやかな感覚がいかにもこの人らしくて、
はい、
ファンとしてはグッときますね。
はい、
次行きましょう。アルバム3曲目でございます。ポール・マッカートニーで Pretty Boys。 はい、ポール・マッカートニーで Pretty Boys をお聞きいただきました。
はい、
アコースティックギターがね軸となったミドルバラードでございますけれども、
はい、
フレーミングパイの、世界観にちょっと、うん、現代的なサウンドの味付けをまぶしたような ね、
なるほどね、
作品なんじゃないかなという感じですね。
はい、
らしいですね。
うん、
次行ってみましょう。
はい、
アルバム5曲目でございます。うん、ポール・マッカートニーでラバトリー・リル。はい、ポール・マッカートニーでラバトリー・リルをお聞きいただきました。
はい、
ポールの弾くブルージーなエレキギターがなんともかっこいいですね。うん、ブギーロックになっております。
はい、
曲そのものはね、まあ、なんてことのないロックナンバーなんですけれども、うん、またこののんぽり感がねポールらしいというね、うん、
はい、
ファンとしてはまたもやらしいなと、うん、いうことで嬉しくなってしまいますね。
はい、
78歳というのに元気でございます。
うん、
次行ってみましょう。
はい、
次はアルバム7曲目でございます。
はい、
これも元気なナンバーです。ポール・マッカートニーでスライディング。はい、ポール・マッカートニーでスライディングをお聞きいただきました。
はい、
リフオリエンティッドなヘビーなハードロックとなってますね。
うん、
この曲だけ演奏に、ポールのツアーメンバーであるギターのラスティ・アンダーソンとドラムのエイブラハム・ラブリエル・ジュニアが参加してるんですよ、うんうんうん。まあ、このすごいドライブ感のあるサウンドですけども、まあ、こういうサウンドを出すにはやはりバンドメンバーの力が必要とね、うん、まあ、判断したんでしょうね、
はい。
なんかイントロ聞いた瞬間ね、うん、メモリオールモストフルのオンリーママノーズがね、うん、頭をよぎったりしたんですけれども、うんうん、最近こういうのやりますね、
はいはいはい、
元気です。
そうですね、
78歳ですよ、うん、元気ですね、うん。じゃあ次行ってみましょう、はい、アルバム8曲目でございます、ポール・マッカートニーで The Kiss of Venus。はい、ポール・マッカートニーで The Kiss of Venus をお聴きいただきました、
はい。
まあ、ポールらしいアコースティックギターの弾き語りナンバーでございます、うん。ギミックなしのね、ストレートなアレンジで仕上げられているので、うん、まあ、ポールファンの多くの人がね、うん、ここでちょっとした安堵感をね覚えたんじゃないでしょうか、
うんうん。
この点のアコースティックギターの弾き語りはポールの、ね、ディスコグラフィーには多数存在しますけれども、
はい、
それでもねこの曲なんかやっぱ新しく印象的なね、うん、フレーズをこう放り込んできてて、うん、まあそういうところがさすがだなと、うん、まあなんつうのかな、まだまだ才能は枯れていないんだなということをね、うん、感じさせてくれますね、
はい、
素晴らしい、
はいはい、
うん。では次行ってみましょう、
はい。
次はアルバム9曲目でございます、
はい。
ポール・マッカートニーで Seize the Day。 はい、ポール・マッカートニーで Seize the Day をお聞きいただきました、
はい。
凝ったコード進行なんですけれども、うん、フックでねカノン進行を、ね、入れてくるんですけれども、このあたりがまあポールらしいというかね、うん、イギリスらしいというか、
うん。
サウンド的にはどうでしょうか。どことなくニューにね通じるような、うん、感じがするんですけれども、
はい。
ポールはですねこの曲について、うん、辛い時期があっても今を生きようと歌っており、うん、パンデミックを乗り切るにはいいことに目を向けてそれをつかむ努力をした方がいい、うん、ということを思い出させてくれる曲なんだと、
はいはい、
この曲はね言ってるんですね、
はいはい。
うん、まあその結構どういうんでしょう、実験的な感じの作品がね、
うん、
並んでるアルバムですので、うん、こういうメロディアスなものはなかなかね、うん、貴重なんですけれども、うん、この Seize the Day も、まあ、アルバムのハイライトの一つなのかなと、
うん。
Find My Way とこの Seize the Day とあと、まあ、Kiss of Venus、うん、このあたりが人気なんじゃないでしょうかね、うん。まあ、そんなわけなんですけれども、
はい、
次がラストでございます、
はい。
最後はアルバムのラストナンバーでございます、冒頭のですねアルバム1曲目のロングテールとウィンターバードのですね、うん、ギターフレーズがいきなり飛び出してまいります、うん、
はい。
まあ、そのことでこのアルバムは結局コンセプトアルバムだったんだなということがこの時点でわかるわけなんです、
うん。
まあ、この人その手法をよく使いますが、はい、まあ、これもコンセプトアルバムなんだなという感じです、
はい、うん。
そしてそのギターフレーズが飛び出した後にお得意のアコースティックギターの弾き語りに、なだれ込んでいくというね、パターンの曲なんですけれども、うんうん、そのメインのですねこの弾き語りの部分がですね非常に何て言うんでしょうコンパクトなんですけれども、近年のポールにはないこうスムーズさとそれからスタンダード感のあるね、うん、メロディーにあふれてるんですよ、うん、
はいはい。
これなんだと思いましたら、うん、この部分はですね、うん、1990年代初めに作られていた曲をリメイクしたものということらしいんですね。でなんか僕は聞いた後にそのエピソードを聞いたので、うん、妙に納得したんですけれども、
うん、
声もですね、うん、若いです、
うん。
なので、まあ、その辺違和感を感じる人もいるかもしれないけれども、うん、それも込めてね、
うん、
ポール・マッカートニーの作品なんだというふうにして、まあ、聞いていただいたらいいんじゃないでしょうか、
はい。
それではマッカートニー3のラストナンバーお聞きいただきましょう。ポール・マッカートニーでウィンターバード When Winter Comes。
姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。 FMII のホームページ、番組ブログのリクエストフォームからリクエスト、メッセージをお寄せください。また本番組のブログでは過去の放送をポッドキャストで配信しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索し、ぜひアクセスしてみてやってください。
はい、というわけでマッカートニー3特集はこれにてお開きでございます。
はい、
ですね、次回からはですね、2週にわたって特集したいと思います。
はい、
昨年11月13日にリリースされたエルトン・ジョンの1960年代のレア曲、比較的知名度の低い B 面曲、エルトンが個人的に選んだ隠れた名曲などを収録した8枚組ボックスセット、ジュエルボックスを、特集したいと思いますので、
はい、
エルトンファンの皆さんはどうぞお聞き逃しのないようよろしくお願いいたします。
はい、
それでは今週はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん良い週末を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。抜ければほら